底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第8回です。どうも、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図部長の山田です。
こんにちは。底辺文化系トークラジオ29歳までの地図広報担当の金内武希夏アニメーションです。第8回、まあ嘘800の8回ですね。
なるほど。
ちょっとなんかうまいみたいな、は
い、あなた
はフリーターの金子です。
はい、
はい、映画博士の
映画博士というほどないですけどで、
はい、今日は、6月の、収録してるのこれ今何日
ですか？4日です。
4日
土曜、
はい、
初日ですね。初日いろんな映画封切られます、
はい、
6月豊作ですからね、
はい、
まあそして今日はその中でも特に話題のフェイク、
はい、
フェイク
サムラ・ゴーチ守るシーンについてのドキュメンタリーがフェイクを、はい、僕山田と
私金内が
初日初回の回で今見てきて、いつものおかゆや危機で収録をしようということなんですけど、
はい、はい、フリーターの金子はちょっとおかゆ屋にいたのでまだ未見です、
はい、
なのでネタバレしそうになったら消えます、
はい、
すごく楽しみにしているので、
はい
はい、
ちょっと今日ネタバレあるかもしれない。ネタバレこの後
まずするんで、フェイクのじゃあチラシを見てみましょうか。
はい、フェイクのチラシ、あ、でもこれ
これに載ってない？
載ってないですね。
あ、でもなんか衝撃のラスト12分
この
決して
そんな、ね、
誰にも話さないでくださいっていうキャッチフレーズ、
シックスセンスみたいな、
ミストとかシックスセンス
ドキュメンタリーのキャッチフレーズじゃないですよね。あの、まあ、ラスト12分、
まあ、でもテレクラキャノンボールとかもネタバレ厳禁で見た感じだったしね。
結構流行りの風潮なんですかね。まあでも今日すごい初日で結構劇場本当すごかったですよね。あの
すごかったです。
渋谷のユーロスペースって都内だとそこでしかかかってない映画館で見てきたんですけど、はい、朝じゃ11時半からの回を見るために
オープンの9時半に並ばなきゃいけなくて、僕9時半ジャストぐらいに着いたんですけど、まあもう列がすごくて階段までこうずらーって並んでて、
で、まあ、案の定始まってみたら、まあもう通路に座る人
も立ち見
入れて
次の回まで立ち見みたいな感じでした。
すごいことになってましたね。
売り切れか立ち見みたいな、夕方の回まで
いつかの怖すぎみたいな、
いつかの怖すぎ、
それよりもピンクの、うん、あなたが出てるやつですね。、はい、まあそれ置いといて、
まあ今日は、まあ、最初トークショー付きというのもあり、まあ、ものすごく混んでる映画館で、まあ、フェイクを見てきましたと、
はい、
じゃあちょっとそのフェイクって映画の
どういう映画か、
まあ、ちょっとじゃあまずあらすじを。
森達也監督ですね。
あ、森達也監督っていうと A とかオウム真理教について、
そうですね、あの映画監督でもあるし本とかも書いてるドキュメンタリーストっていうのいろいろ肩書きがいっぱいあるよっていう人なんですけどね、
はい、まあその人のが、まあ、サムラ・ゴーチ・マモルさんについて撮ったドキュメンタリーなんですけど、ちょっとあらすじを、これフェイクのパンフレットに書いてある冒頭のところから、載っていきたいと思います。はい、聴覚障害を持ちながら鬼武者などのゲーム音楽や交響曲第1番広島を発表し、現代のベートーベンとまで称賛されたサムラ・ゴーチ・マモル氏。しかし週刊文春で音楽家の新垣隆氏がサムラ・ゴーチ氏との関係を告白、掲載翌日の会見でサムラ・ゴーチ氏のゴーストライターとして18年間にわたり作曲をしていたこと、サムラ・ゴーチ氏が楽譜を書けないこと、耳は聞こえておりっていうのは、まあ、皆さんご存知かもしれないですけど、サムラ・ゴーチさん耳が聞こえない
というわけでは、
まあ、一応前提としては耳に障害があるにもかかわらず音楽を作っていたっていうので、うん、まあ、有名になった人なんですけど、まあ、耳は聞こえており、通常の会話でやり取りしていたと語った。一方サムラ・ゴーチ氏は主要な楽曲が自身だけの作品ではないことについては代理人を通じて公表し、後の会見でゴーストライター騒動を謝罪した。しかし新垣氏に対しては名誉毀損で訴える可能性があると語った。そしてその後はメディア出演を断り沈黙を続けていた、というこの沈黙を続けていた、そのサムラ・ゴーチ氏の側からカメラを回して撮ったドキュメンタリーというのはこのフェイク。
実はあの時森達也監督がまさに懐に入り込んでいたという。
そうなんですね、うん、なんかその世間では、まあテレビにサムラ・ゴーチ氏がこうテレビに映らなくなった一方で、そのゴーストライターをしていた新垣さんっていうのがいきなりピョンってもうなんかテレビに出てきて、まあバラエティ番組から雑誌からもういろんなところに出て、あの
紅白とかガキ使とか出てましたからね、
うん、紅白も出てそう、いろいろ出てますね、
ほどけまくるっていう、なんかそういう感じだったんですけど、そのまあ今まで隠れていた新垣さんが出てきた一方で、その沈黙をしていたそのサムラ・ゴーチさん、マモルさんっていう人が、まあ、その間どういう風に過ごしていたのか ていうことについて、
はい、
んで、まあ、彼に関してはだからその、まあ、いろんな疑惑があると思うんですけど、本当にあの聴覚障害者だったのかとか、うん、あの音楽が書いていたのかとか、そもそも何者なのかみたいな、いろんな疑惑があったと思うんですけど、まあ、そのことについて、まあ、触れている映画ですね、
はい、今回。
でまあ、なんか今回、まあ、当然サムラ・ゴーチさんの、ドキュメンタリー映画が公開されるっていうことで、やっぱりなんかその何かしらそのこの事件、あのサムラ・ゴーチさんっていうあの作曲家が実はあの自分で曲を作ってなくてゴーストライターがいてっていう一連の騒動に対して、うん、まあ、本当のところがどうなのかっていうのはまだ実はこうぼんやりしてる、
あやふやなね、
あやふやですよね。なんかその双方で言ってる新垣さんサイドと、うん、サムラ・ゴーチサイドで言ってることがちょっと食い違ってたりとか、うん、なんとなくこうぼやっとしてる、まあ、現段階でぼやっとしてることなんですけど、まあ、この映画を通して何かその明確な答え、本当の真実っていうのが明かされるんじゃないかっていうのは、はい、うん、ちょっと思う部分ではあるんですけど、まあ、そういう映画ではなかったっていう、
てか森達也って人が、てか、まあ、ドキュメンタリー撮る、いいドキュメンタリー撮る人って明確な真実出すっていうよりはもっとぼんやりしたもので、なんか結論みたいになっちゃうけど、っていうのを、まあ、表明するっていうか作品にこう残っちゃうっていうのが、まあ、ありますよね。
あれ、金子さんそろそろあれ、
なんかなんかネタ、やっぱちょっとはお二人ともなんかちょっとあの話しにくそうなので、
はい
はい、ちょっとねネタメロを気にせずね、ここからね、はい、話していただきたいということで、じゃあ今回ちょっと退散しますね。
はい、
はい、で今回、今、いなくなった金子君みたいにあのネタバレされたくないっていう人はちょっとあんまり聞かない方がいいかなって、あのラスト12分について後半で話しますけど、まあ、その時はもう一回断り入れますが、一応内容についてはバンバンこの後触れていくので、う
ん、
あの
まあ、細かいね前半とかのディティールとかバンバン出てくるんで、
もう本当に真っさらな状態でこのフェイクって映画が見たいっていう人はちょっとここで一回やめてください。はい、ということで、はい、やめましたか。はい、じゃあいきます。はい、で、まあ、今回この映画に関して2つ、はい、あの疑惑が、フェイクが、やめてください、
ありますね、
あると思うんですけど、はい、まあ、そのまず一つが、
はい、
そもそも、まあ、今回日本っていうかその一番、そこにスポットが当たってたとは思うんですけど、
はい、
そもそもサムラ・ゴーチさんっていう人が聴覚障害者じゃなくて、うん、実が耳が聞こえているにもかかわらず障害者のふりをしていたっていう疑惑について、うん、と、そもそもサムラ・ゴーチさんっていうのは作 曲
ができるのか、
できるのかできないのかっていう疑惑っていう2つ、作曲者、あの聴覚障害者なのかっていう部分と、うん、作曲ができるのかっていう2つの疑惑っていうのがあって、
そ、ね、そのこのゴーストライター問題において大きくそのフェイク、まあ、まさにどこまでが本当でどこまでが嘘なのかわからない点っていうのは、その2つが大きく、まあ、絞られると思いますね。
で、この映画の構成としてもやっぱりその最初、そのそもそもサムラ・ゴーチさんっていうのは耳が聞こえていたのかどうか、本当に障害者だったのかどうか、うん、そもそも障害者っていうのは何なのかっていう問題から一応端を発しつつ、うん、だんだん後半に行くにつれて、まあ、障害者かどうかっていう問題は一つ、うん、まあ、作品の中である程度の答えというか、まあ、うん、
まあ、
区切りをつけた上で、じゃそもそも作曲者としてはどうだったのかっていう、ま、後半の部分になってくると思うんですね、
はい。
で、まあ、ちょっと今回、話としてはまずその障害者としてのサムラ・ゴーチさんっていうのに対してこの作品がどういうふうに答えを出していたのかっていうものと、はい、あとそもそもその作曲者としてのサムラ・ゴーチさんっていうのは本当に作曲ができていたのか、うん、いなかっていうことに関しての部分とっていうのに分けてちょっと話していきたいと思うんですけど、
はい、
まあ、まずその作品の構成としても前半部分、まあ、その本当に、まあ、ね、障害者なのかどうかっていう部分の疑惑について触れていってると思うんですけど、うん、まあ、まずそこから話していこうかなというふうに、思います。
はい、
はい、
お願いします。
まあ、なんか映画の内容じゃなくて、まあ、ちょっと結構今まとまってないからベラーって喋ってくるんで、はい、ちょっと今回まあ、僕自身、このラジオでもちょこちょこ言ってますけど、まあ、手に障害があって、まあ、ラジオだから見えないんで伝わらないんですけど、
うん、
と、まあ、両手に障害があって、まあ、一応障害者なんですね。まあ、なんかだからそこら辺のこととも絡めて喋るんですけど、まあ、まずなんかなんだろう、この、まあ、僕は目に見えるタイプの障害なんで、
はい、
あ、別にちょっと今回別に俺の障害についてそのがっつり語るみたいな感じは別にないんでこれは話の導入部分として、まあ、なんか俺 で、まあ、あのがっつり目に見えるタイプの障害、
そうですね、だから体に障害があるっていう方のそれですよ ね、 ですね、
目に見える、まあ、
欠損とか
欠損、まあ、腕がないとか足がないとか、
はい、
まあ、その目に見えて、まあ、障害があるっていう形なんで、多分俺を見て、本当に障害者なのっていう人は、
うん、まあ、
まあ、多分
いない
いないと思うんですけど、うん、まあ、なんかその今回サムラゴーチさんの障害に関しては、耳が聞こえないっていう、うん、まあ、聞こえないっていう手だったの、まあ、聞こえないっていう風に出てたのが、まあ、実際聞こえてたじゃないかっていうので、うん、てめえ騙しやがったなっていう、うん、ところで、まあ、一番批判が集中した部分ってそこだと思うんですけど、まあ、だからその、話が重複してすみません、あ、まあ、障害者じゃないのに障害者のふりしてたじゃねえかっていう部分への批判と、
うん、
お前作曲してないのに自分の作品だって言ってた部分に対する批判と、2つ、サムラ・ゴーチに対する批判って2つあるべきだと思うんですけど、多分今世の中に対するサムラ・ゴーチの批判の割合って、多分障害者じゃねえのに障害者のふりしてやがったなこの野郎っていう部分での批判が集中してると思うんですね、
はい、
でもなんか作品で、あの前半部分で触れてるのは結構その部分で、まあ、なんか最初その森達也さんが最初のシーンでそのサムラ・ゴーチさんと初めて会ってカメラを回した時に、うん、本当にサムラ・ゴーチさんは耳が聞こえないんですかっていうのを、
あ、
まあ、検証するんですよね、
はい、で、まあ、それがファーストシーン、
ファーストシーンですね、うん、で、まあ、サムラ・ゴーチさんには奥さんがずっと付き添っていて、うん、で、まあ、そのどういうふうにそのサムラ・ゴーチさんが会話をするかっていうと、まあそのまあ、この今回のさっき の、 その森達也さんが喋ったことに対して、まあ、奥さんが
手話通訳、
手話通訳をしつつ、でもサムラ・ゴーチさん自身も唇の動きとかを読んである程度のことが分かるっていうのと、うん、ちょっと多分あの完全には聞こえてないんだけど、ある程度の音は多少聞こえているので、手がかりにするものとしては唇の動き、
はい、
かすかに聞こえる音のようなもの と、うん、あと奥さんの手話の3つを頼りに、うん、まあ、その会話をしていくっていう感じなんですけど、ですね、っていう感じで、話をしていくと。で、まあ、最初その森達也さんは、まあ、どの程度耳が聞こえないのかっていうのを確かめるために、口を、まず最初に言葉を発してみて、聞こえますか、聞こえますかって、まあ、微妙に「お」「も」って言う、
なんか最初「も」だっけ、
もって森達也さんが言ったのに対して、侍坊さんが
「ほ」
「ぽ」「ぽ」ですか、
両方とも口をんって一回つけてからおの発音をするやつだから、もかぽか、まあ口見りゃもかぽかぼか、まあそこら辺の言葉だなっていうのは推測したってことなんでしょうね。
ただあの、あ、じゃあ分かってんじゃないかっていうふうにそこで、まあある程度聞こえてんじゃないかってなるんですけど、うん、でも今ちょっと唇見てたんで、ちょっとじゃあ今度森さん口元隠してもらっていいですかってところの口を隠してもらって、
で、
あ、そうするとまあまたちょっと微妙に聞こえ方が違うっていう、うん、まあ、
それはそうすると、こもってるし見えないから、うんうん、なんかちょっともたつくん
です、もたつく
場が、ええみたいな、これちょっとやり方良くなかった、うん、で今度はサムラ・ゴーチさんが目を隠して猿とか言う、
うんうん、なんか、あ、猿って言ってましたね、
うん、猿、なんで猿なんだろうか、
でも猿っていうと、でもサムラ・ゴーチさんはちょっと分からなかったですっていう、うん、まあ、なんか、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、僕みたいに、僕の場合は本当に目に見える形で障害者なんですけど、まあ、目に見えない、具体的に体の表面に出てこない障害の場合って、はい、その人がどういう風な感じで、
そうだね。
普通の人、まあ、いわゆる健常者の人と違う風な生活をしているのか、感じ方とか見え方が違うのかっていうのが、うん、やっぱ想像しにくいんですよね。
そうです。だから、色盲の人とかと同じような感じだと思うよね。うんうん、
でまあ、なんかその作品の中でそのサムラ・ゴーチさんは障害者手帳っていう、うん、まあ、その障害者の人が持ってる、まあ、なんか僕とか映画館とか行くときよく使うんですけど、まあ、
いつもお世話になってるやつですね。
まあ、障害者手帳って出すと映画が安くなったりするんですね。
今日も障害者割引で
1000円
いくらで、
はい、見ました、
見せていただきました、
はい、毎日が映画の日です、まあ、障害者手帳って、まあ、その障害者の人が持ってる、まあ、診察を受けた上で渡される手帳っていうのがあるんですけど、
はい、
サムラ・ゴーチさんはそれは渡されてない、
そう、
手帳はもらってない、
診断書っていうのは一応出てくるんだよね。その騒動があった後だっけに診断してもらった診断書っていうのが出てきて、それマスコミとかにも提出はしたっていうものは出てくるんだよね。
記者会見の時にサムラ・ゴーチさんが、その自身の障害について診断された書類を提出するんですけど、その書類の中の障害者手帳は発行されないと、
うん、
いわゆる等級がついてる障害者ではないっていう部分がマスコミの の人たちにピックアップされちゃって、うん、なんだこいつ障害者じゃねえのに障害者のふりしてやがったのかっていう風になるんで、うん、まあそれですごい叩かれちゃうんだけど、はい、でもそもそも確かに障害者手帳を出すほどの障害じゃないんだけど、うん、やっぱりその音の聞こえ方には、うん、まあ、何かしらその不自由さがあると、
ね、
まあ、確かにそういう部分での障害は多分、まあ、作品を見ていく中で多分その障害はあるんだろうなっていうのは、うん、あのありますよね、
うん、
で、まあ、なんかその難しいですよね、なんかそこら辺って。だからその、うん、その田村コーチさんがどういう風に耳が聞こえないかっていうのを本当に想像しづらい
だ,、ね、だから本当にあの一番頭悪い考え方するとまずあのこの映画を本当にもう純粋な目で見ると、うん、まず田村コーチさんは本当にじゃあ聴覚障害者だとしましょうっていう目線で 見るとしましょう、うん、本当に聞こえなかった、うん、それにしてはなんか口でなんか聴覚障害者の人って自分で出す言葉もちょっとあらみたいになっちゃったりするじゃないですか、うん、
ちょっと
そういうのが全くないんですよね、うん、田村コーチさんはっきりと割と喋っててこの人自分の出す音とか聞こえてんじゃねえかって思ったりして変だなと思ったりもするし、あのもし田村コーチさんがあの嘘をついてるとそれこそ、はいはい、という場合だとするとそのなんだあのまあそれがそこにちょっと今なんか分かんない
ですけど、はい、
ちょっと今頭がこんがらがりました
。まあも確かにその田村コーチさんっていうのは、生まれつき耳が聞こえないんじゃなくてある程度の年齢に達してからちょっとずつ耳が聞こえなくなってった人なんで、ああ発音自体は普通の健常者の人と変わらない発音の仕方なんですよね。だからまあ、パッと見は本当にやっぱり健常者に、まあ、見た目もそうですし見えるんだけど、うん、でもやっぱりその障害者って言った時に、まあ、これ健常者って言った時にでもいいですけど、
はい、
なんかその障害者健常者っていう
二元論
二元二つパッてこうはっきりと白か黒かっていう感じであるわけじゃなくて、
はい、
その間ってものすごく微妙なグラデーション、
そうですよね、
ですよね。でなんかだから多分その佐村剛一さん自身もある程度は聞こえてるんだけど完全にあのいわゆる健常者の人の聞こえ方と同じ聞こえ方がしてるわけじゃないんで、うん、手帳は発行されてないけど確かに彼は何かしら の, その音を聞き取る能力の上での多分問題っていうのを抱えているっていうのが多分前半部分でそれははっきりします、
はい、
でまあだからそのまあに多分彼にはある程度その分かりづらいけど障害があるにもかかわらずマスコミ的にはその障害者手帳持ってねえってことはてめえ障害者じゃねえじゃねえかっていうふうなことでそこがピックアップされて結果として障害者のふりをしていた人っていう非難が集中したと思うんですけど、うん、まあ、まずその非難その1障害者のふりをしていたっていうことに関しては多分その批判は当たってないんですよね。
そうです、
ね、っていうふうに僕はちょっと見ていて思ったんですけど、うん、なんかやっぱその人ってなんかやっぱりその 100% でその人の感覚っていうのを分かることって無理だから、
うん、聴覚障害とかもそうだけどその精神疾患とかもどこまでが障害とかさ、うんうん、そういうのに近い問題ってありますよね、うんうん、例えばだからなんだろう例えばだけどなんか ADHD とかアスペルガーとか、はいはい、最近はだからその病名がついてちゃんと診断されるようになったって言うけど、はい、一昔前とかまでだからそのどこまでが甘えなのか、うんうん、どこまでが障害で病気なのかとか、
うんうんうん、
それって結構本当に際どい部分じゃないですか、
うんうんうん、
でそこの際どい部分にいる人たちってだからいわゆるこういうそのメディアとかにさらされた時に、うんうん、その際どい人ですなんかどっちか、うんうん、どっちつかずの障害者ではないんだけどちょっと障害に近いようなところもお持ちの人ですっていう風に扱われないで、うんうん、二元論でしか扱われないから、うんうん、その何どっちにも属性ってないのに、うんうん、じゃあお前それ嘘ついてたんだなってなんかこう言われちゃったり、
うんうん
するっていうのも、まあ、一番その矢面に立たされた人がこう田村剛一さんという人だなと思うんですけど、
で、まあ、その障害者手帳云々の件に絡めて言うとやっぱそのマスコミの報道とやっぱりそれを受け取る視聴者の側の感覚として、うん、やっぱりなんかその他人のこととか出来事とかって、うん、本当に細かく調べて別に理解なんてしようとしないですね。それ俺も別にそうだし、だからその分かりやすい形でしか理解しようとしない。だから今回 の, その田村剛一さんの障害に関しても多分彼の聞こえ方とかってもうちょっと本当細かくしていけば、例えばこの高さの音までは聞こえるけどそれより下は聞こえないとか、このぐらいの大きさだったら聞こえるけどこれより下聞こえないとか、多分聞こえ方に多分ものすごい細かい、ただ聞こえないんじゃなくてこうとこうとこうは聞こえるけどこうとこうは聞こえないみたいな、うん、本当に細かい聞こえなさっていうのがあると思うんですけど、うん、でもやっぱり人って分かりやすい形でしか 他の情報のこととか理解しようとしないし、はい、勝手に分かりやすい形に変換して理解しようとするから、うん、だから結局そのマスコミの報道の仕方としても、あの障害者じゃないっていう、うん、分かりやすい形にした形にしか伝えられてない、
それだからいわゆるタグ付けみたいなものですよね、うんうんうん、それはあのメディアとかが、まあ、僕たちがその0か100で、まあ、佐村浩市さんはその、まあ、障害者か健常者かって言ったら、まあ、本当に50ぐらいの位置にいる人だと、まあ、見た感じは一応思うんだけど、まあ、0か100かで、まあ、障害者か健常者かっていうタグでしかちょっとメディアとかってやっぱりどうしてもそういうふうにしか取れないっていうところがあるから、まあ それはだからメディアの特性でもあって、逆にそれをメディアがこうぼんやりと表現しすぎちゃうと、なんか何を言ってるんだみたいになっちゃうから、しょうがないこと問題であるっていうのもある種そういう側面もあると思うんだよ、
まあ、でも確かにもそこはすごいメディアが細かく調査して、うん、細かい言葉で伝えようとすればそれをメディアに乗っけることはできるんだけど、うん、多分それは受け取る視聴者の側としては そこまで細かく別に見ようとしなくて、うん、あまあ、要はこういうことなのねっていう形でしか理解しようとしなくて、うん、それは、まあ、メディアに関わらず結構普段の情報の摂取の仕方って割と
そうです
よね、まあ、なんかだから結構その佐村浩市さんが、まあ、ちょっとこれ僕がこの映画を見た上での彼に対する佐村浩市さんっていう人に対する一つ目の批判に関してのことですけど、多分障害者じゃないっていうことではない、彼が健常者なのに障害者のふりをして耳を聞こえないふりをしてその佐村浩市守るっていう難聴の、あの作曲家ってキャラクターを演じていたっていうわけではない、彼には確かにその耳に聞こえづらい部分はあったっていうのは、うん、これ確かな部分だなっていうふうに思いますね。三木、うん、さんどうですかね。
いやでもそれは本当に分かんないね。だからその何本当に障害的な、うん、その難聴とかある人をその、うん、悪く言ったり疑うっていうなんかその目線って良くないと思うけど、うんうん、ぶっちゃけどうとでも言えちゃうんだよね、うんうん、本当にだから俺さっきちょっとなんか口ごもってわけわかんなくなったところを今思い出したんだけど、はいはい、本当にもし佐村浩市さんが嘘ついてたとしてもそれをその暴きようがない状態だとは思うんだよね。それらしき証拠みたいなものはいくつかその映画内でも提示されるんだけど、うんうん、だそれこそこの映画がフェイクであったり、うん、その森達也さんがドキュメンタリーで嘘をつくって本を書いてることにもよるけど、その与えられた情報でしかこの受け手側はその判断できないから、うん、本当に心の底から完璧な証拠っていうのは自分が本当に佐村浩市さんにそれこそなってみないと分かんないから、うんうんうん、だから、まあ、多分、まあ、本当に障害は終わりな障害っていうかその耳の難聴はあるんだろうなって思うけど、確証は絶対できないよね、うんうんうんうん、だからあんまそんななんか簡単なことは言えないし、なんならそこまで重要ではないんじゃねえかみたいな、
まあ、佐村浩市さんに関わらず、まあ、他人の立場になるって無理じゃないですか、
はい、
絶対に。でもだからなんかその分だからその立場のに対して想像しなきゃいけない、うん、想像力を働かせなきゃいけないって絶対あると思うんですけど、ただ単純にそれってめんどくさいですよね、うん、めんどくさいからしないですよね、
まあ、
なんかそれはなんかだからその人についてなんか多面的に見たりとか、こういう部分もあるけどこういう風な部分も多分あるんじゃないかとか、うん、その人について調べたりとか、うん、見たくない部分も含めて見るとかっていうことってやろうと思えばできるし、うん、できるんだけど、でもそれってめんどくさいからみんなしないじゃないですか、うん、それめんどくさいって結構大体のことってめんどくさいからやんないですよね。なんかだからその、まあ、これ結構この件に関して最近まあ関連付けていろんなところで言われてるかもしれないですけど、まあ、乙武さんの件に関してもそうだし、まあ、なんか最近のそのこんな風に思ってたのに実際こうじゃなかったっていう、まあ、乙武さんとか、まあ、オラッチョ何でしたっけ、ションケイとか、まあ、ションケイとかもそうですけど、まあ、特に乙武さんの件とかもそうだと思いますけど、うん、乙武さんってなんかその障害に負けずに社会に進出していってる障害者っていう部分でしか彼のことは多分みんな見てなかったし、 それ以外の面があるっていうのは乙武さん、まあ、発信して知ってたにもかかわらずその部分の情報はシャットダウンして、乙武さんはこういう人だからっていう自分の中で切り取った枠組みの中でしかやっぱ彼を見てなくて、で結果として乙武さん別に、まあ、てかあの人、まあ、障害者云々の部分抜いて、まあ、なんかめっちゃ
ちょっとどうかなってとこあるけどね、
なんかやってそうじゃないですかそういうこと、うん、なんか俺あの人電通っぽいなみたいな感じでめっちゃするんですけど電通マン、まあ、電通マンよく分かんないですよ、うん、あのね、電通はいい会社です分かんないですけどなんかそのすごいああいう良くも悪くもなんかそのガツガツいく感じ、うん、性欲的な感じってあるじゃないですか、はい、 まあ、性欲的ってすごいいい表現をしましたけど、うん、俺ああいう、
まあ、だから女と遊ぶのもその何肥やしだみたいなねムードっていうか、
まあ、肉食系な、まあはい、まあ、そういう人あんま好きじゃないですけど、
まあ、僕もそうですね、
まあ、だからこういうラジオとかやってるんです
よ底辺文化系ですね、
ですね、だからなんかその、まあ、あんまり好きなパーソナリティが好きな人じゃないんですけど、でもなんかやっぱりその彼にそういう部分があるっていうのは、まあ、想像できたし、うん、多分人間ってそんな別にその障害者云々に関わらずなんかその真っ当に生きてる人なんていないから、
はい、
ある面から見ればこういう部分もあるしっていうのは絶対想像できるはずなのに、
フェイクの話を突き詰めたり佐村浩二さんのお話を突き詰めると本当にしょうもないこうなんか昔話の結論みたいになっちゃうんですね、うん、人にはいい面もあるし悪い面もあるよ、それが人間みたいな、そういうなんかしょうもない感じになっちゃうんだよね
まあ、ただでもその佐村浩二さんに関して言うと多分その世間が持ってる難聴の現代のベートーベンっていう、うん、はい、こうあってほしいっていう風にあの大衆、まあ、大衆って言い方ある大衆が望んだ見え方っていうのに多分まあこの作品見ると分かるんですけど、やっぱ佐村浩二さんってまあ見られることに対して、
う
ん、まあ、
あそうすごい意識的な人よね、自分がどういう風に見られてるか、
まあ、この作品で描かれているのがその事件が発覚した後でいろんな取材が殺到している場所ではあのところの話ではあるから見られるということに対して敏感になっているのは当たり前なんですけど、まあ、それをさっぴいても多分その佐村浩二さんという人が自分がどういうふうに見られているかっていうやっぱまあ自意識がすごい強い人ではある、う
ん、やっぱそれはこの人の全体の服装とかなんかこの論言の感じとかからもすごい分かるよね、
それやっぱ彼がそもそもメディアに出てきた時から分かりますよね、でなんかでもそのだから彼がやっぱりそのある程度、まあ、その大衆が求めるこういう佐村豪一さん、現代のベートーベンである佐村豪一さんっていうのを演じちゃってた部分っていうのはあると思うんです
よ、うん、
そこの部分は、まあ、でもまあ一応ちょっと前半部のとうだうだ喋りましたが、障害者としての障害者じゃねえじゃねえかてめえっていう部分の批判に関しては多分おそらくある程度の、まあ、それは障害者っていう、まあ、障害者手帳を持ってるっていう意味での障害者っていう呼び方には当てはまらないかもしれないけど、まあ、いわゆるその健常者の人と同じように生活できる人かっていうと、まあ、そうではないっていうのが多分前半部分であると思うんですよ、だからその世間のいわゆるその一昨年でしたっけ、あれ去年佐村豪一騒動って
2014年かな、
あじゃあもう一昨年、
そうですね、
一昨年の
2年前
の時で の, その障害者のふりしやがってっていう批判はまあなんか実は当たらまあ外れてもいなかったけど、うん、決して当たってもいなかったよってい
う、そうですね、
件なんですよね、
ぼんやりつつ、
まあでもまあそこの部分は、まあ、そうだとして、うん、まあ、もう一個あるわけですよ、
はい、
問題が
何ですか、
つまり彼は本当に作曲
をしていたのか、
していたのかどうかっていう、
はい、
まあ、問題なんですよ、ね、
これそろそろ最後の方のネタバレに近い、
あそうですね、ここからちょっとさらに、ネタバレに向けて、
あでもその前にもあの最後何が起きるかっていうのは、はい、起きる前にちゃんと言います、
ね、最後残り12分の衝撃に関しては、ネタバレする前に言いますが、ここからさらにネタバレっていうかその今回の作品の結論に向けての、
まあ、主に後半部分
のちょっとあのネタバレ度合いがより高くなっていくので、さらにちょっと聞くのがはばかれる人はちょっとここでやめていただいて、やめてくださいよ、やめてね、やめたな、
やめました、
はい、やめましたね、はい、
はい、
見てないと分かんないからそれ分かんないですよ、はい、武木さん、でまあちょっと後半の人はその本当に佐村浩二さんは作曲をしていたのかっていう件に関してなんですけど、
はい、
ちょっとここら辺がすごい微妙な感じなんですよ、
だからこれも障害者問題と同じで線引きが難しいところであるんですよね、
まあ何の線引きが難しい、
だからそれはどこまでが作曲というのかみたいな、そのコンセプトをその曲のイメージというのを例えばこういう曲を作りたいっていうところまでが作曲なのか、それともそれはこういうふうなこう流れ曲の何分の時期のところでこう盛り上がりがあって何どこまでなんかこう最後はこう終わるみたいな盛り上がりはこうだ、なんかそのビートなんかテンポとかそういうのはこうだっていうところまでは作曲なのか、それともその次のこうコードとかジャーンみたいなっていうところが作曲なのか、それとも実際に本当に打ち込むこうあのスコアを書くことが作曲なのか、それとも演奏することがしてその弾いたことが作曲なのか、まあ結論から言えば全部作曲だし、そのだからいわゆる音楽で起きているその印税問題とかサンプリング問題とか難しい、本当に線引きは絶対できない問題なんですよ、その芸術を作るっていうことは、そこの 根本的な問題に岸君もこのその矢面に立たされてしまったっていうのがやっぱこの佐村浩市さんが作曲ができるかどうかっていうこのフェイクで扱われている問題にそのものにちょっと近いかなと思うんですけど、
なるほど、まあ、
まず流れとして
そうですね、まずその、まあ、今回の作曲の件に関して言うと新垣さんの主張は、まあ、これは別にドキュメンタリー見なくても分かるもので、まあ、新垣さんの主張としては佐村浩市さんっていうのは僕新垣隆っていう人が作った曲を自分の曲だっていう風に言って世間に発表していたと、
はい、
完全にゴーストライターだった
ファントム・オブ・パラダイスみたいな感じでね
ファントム・オブ・パラダイスみたいな感じで
2人とも顔めっちゃ似てますからねあ皆さんファントム・オブ・パラダイスで検索してもらうとウィンスローって人があこれ本当にもうどうでもいい話じゃないけどウィンスローって人が、
は
い
は
い、そう、なんだっけあの新垣さんにすげえ似てて、はい、スワンっていうなんか悪いこうプロデューサーみたいな人が佐村浩市さんに似てるんでちょっと実際あの Google 検索してみてください、
まあ、あのファントム・オブ・パラダイスもゴーストライター
の話ですね。でもファントム・オブ・パラダイスは本当にあの佐村浩市側のやつがほんで悪徳で悪魔に魂を売ってこう新垣に曲をこう密室で作らせていたのだ、でも新垣は怒って反逆したっていう、うんうん、まあ、この佐村浩市騒動における私たちが今まで2014年に表側で見ていたとに似てる感じですよね。その仮面をかぶって、まあ、その世間にこう出てきたファントムになったこう新垣が、ね、佐村浩市に復讐をするっていうような話ですからね、
まあ、
まあそれ置いといて
置いといて、まあ、その新垣さんはだからその、まあ、本当にファントム・パラダイスで俺は今までその自分が作った曲にもかかわらず自分が書いた曲が全部その佐村浩市っていう人が俺が書いた曲だっていうふうに発表していて、うん、しかもそのお前が書いてるっていうことは絶対にあの公表するんじゃないっていうふうに、うん、まあ、口止めをされていたっていう風な
本当にファントム・パラダイスそのまんまですよね。
していた
これもう一回言いますけど新垣さんとファントム・パラダイスに出てるあのウィンスロー役のなんだっけ名前忘れたけどあの人すっげえ顔見て
ます。わかりました、
そのまんまだ。
わかりました、
見てください、
はい、
これは本当にあの当時ツイッターでもすごい話題になってて映画人の人とかがそのまんまやないかいみたいな言ってました。
で、はい、
はい、
でそれに対して佐村浩市さんはあれは共作だったと、合作だったと、
う
ん、
そう
自分がまあ、ある程度の部分曲を作って、うん、である程度構成も考えて、うん、でも考えたと、うん、でもやっぱり自分にはその耳に障害、まあ、ある程度難聴があるから、うん、その足りない部分の爪っていうのを、うん、本当にもう技術者である新垣さんに頼んで、うん、まあ、形を整えてもらっていたと。
そうですね、分業制みたいな感じ
ですね。分業制みたいな感じで、だから本当に作曲のお手伝い、自分が作る創作活動 の、うん、その最後の仕上げに近い部分をやってもらっていたっていうような言い方をしてるんですよね。でもただだからそのどこまでがその佐村浩市さんの作品で、うん、どこまでが新垣さんの作品かっていう部分が結構曖昧。
まあね、
で、まあ、
ダブルクレジットにすればいいんじゃね
なるほど、そうですね、ね、
それあのザ・バーブのビタースイートシンフォニーって曲がローリングストーンズのなんか曲のオーケストラバージョンから持ってきたって言われたから、あのクレジットのところにあのミック・ジャガーって書いてあるみたいな、そういうこんな感じですよね。にすりゃいいんじゃねって俺は思ったけどね、
まあ、僕あのジュディ&マリーって最初あのパフィーみたいな2人組の女の子のユニットだと思ってたんですけど、
はい、
あれ4人組のバンドじゃないですか、
はい、
俺なんでこんなメンバーいるんだと思って最初ジュディ&マリーの写真を見た時に、
何の関係があるの今
いや、なんかだからちょっとそういう感じ で、
あ、
あのユニット名とかにすればよかったんじゃないかなみたいな、
う
ん、
あ、だからゴーチ&
ゴーチ&
守る&
ガッチ&タカシみたいな、
すみません、滝つばみたいな、
滝つばみたいな、
あの最近、最近っていうか、なんかあの我々の年代でいうとあのあれですよね、あのオレンジレンジのロコモーション、ロコローションという曲が、
はいはい、
あの昔のオールディズのロコカモンベイベートゥーザロコローション、ロコモーション、ロコモーションをパクってるって言われたから、はい、ロコモーションの作曲者がこうクレジットされてるみたいな、はいはい、そういうのにちょっと近いね、
はい、ちょっと達成しましたね、すみません、ジュディ&マリーが関係なかったですね、まあ、話の本筋に戻して